ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。鈴鹿行ってきました。
あ、お疲れ様でした。
参拝です。
あ、はい、いや
すごい楽しかったんですけど。
はい、いや、まずは何もこう、アクシデントもなく。
そうですね。
あれ、うん、よかった。
そうですね。結構ね、言ったら大雨あったんですよ。
ああ、その天気がね、全国的に悪いですからね。
うん、で、しかも、8時、9時には出発して向こうで寝てなんて思ったんですけど、8時、9時に仕事が片付きまして、そこから支度をして出発したのが12時過ぎてたというね、もう着いたらすぐ始走の時間
みた
いだったんで、で、もう雨の中走って、2周して、その時はまだ始走だから、まあ、マイペースで走れたんで、すごい楽しめたんですよ。まあ、雨はって思ったんだけど、まあ、走っちゃえば、うん、もうずぶ濡れだから別にいいやっていう感じだったんですけど、でその後実際の競技が始まって、で他のカテゴリーのレースをこう見てたりしたんですけど、こう落車いっぱい出てるんです。こけたこけたみたいな、そんなのを見つつ、ドキドキしながら行ったんですが、まあレース中にも私は幸いにもこけることもなく、
ああ、よかった。
行ったんですが、もう散々です。
いや、まあ、でも、もう、楽しむことがまず。
うん、すごい楽しかったんで、すごい良かったんですが。
はい。選挙戦です。
まあ、怪我なく無事帰ってきました。
あ、よかった。
はい。助けです。
はい。はい。はい、スノーは、先週はいろんなことで、手が回らなくて。
心配してるんですけど、どうなんですか。
もう、いや、はい。まあ、そのうちフォトスクランブルのネタにしようと思ってるんですけれども。うん、
現在は解決。
いや、結局解決せずに諦めたんです。
あ、そんな感じなんですね。うん、じゃあ、それは、は
い、貴重な教訓を。はい。はい。
フォトスクランブルのネタになるそうなので、はい、フォトスクランブルの方も聞いてみてください。
はい。
はい、ということで、このただいまではですね、もう9月入っておりますが、夏休みの宿題自由研究についてお話をしていきたいと思います。はい、ということで夏休みの宿題自由研究、
はい、
でまずね、自分が子供の頃ってやってました、
はい、
ちゃんと
一応やってましたね。って言っても思い出せるのは、海藻標本を作ったのと、
海藻って海の、
はい、海藻と海の、はい。
はい、はい。
はい。海辺の育ちなのですから、
はい、はい。
はい。それと、草とか花の標本を作ったのと、
うん
うん、あと石の標本を作ったのと、
石、はい、
石です。はい、
はい、はい。
石です。そのぐらいしかや、なんです。それを、だから、小学校の間は、ちょうど2回ずつやったと思うんですけどね。1年から6年まで。
はいはいはい。
はい。
あ、同じテーマでやってたってこと？
そうですね。まあ、例えば、石、海藻、草だったら、次にまた石、海藻、草ってやって。
そうなんだ。
去年は海藻だったし、今年は石にしようとか。
そっかそっか。6年あるから2回やったって。2回ずつやったってこと、ね。
はい、
そうなんだ。
と思います、
はい。私は自由研究って思い出せるのは、今、その草って話があって思い出したんですけど、よく夏はね、キャンプに連れてってもらって、山派だったんですよ。
はいはい。
で、美ヶ原とか、 に行って、はい、その頃にカメラ持たせてもらって、
行ってましたね、はい、うん、
花を撮ってみたいなのを一回やったのと、
はい、
ただいまでもネタになりましたが松本城に行って、
あ、はい、
松本城について調べたっていうね。
あ、そっか、はい、あ、そういえばそうでしたね、
うん、でも調べたって言ってもなんか百科事典も丸写しだったような気がするんですけど今思えば、でも実際足を運んで、はい、まあ、絵を描いてみたいなのはしましたが、他は覚えてないですね。でもその1年生とか2年生とかでそんな自由研究なんてありましたっけ。
あったのかな、なんかよく覚えてないんですけれども何かしら作って持ってったような気がします。もしかしたら工作とか何でもいいよっていう絵とか、うんうんうん、何でもいいよっていうあれだったのかもしれないですけど、うんうん、でもなんか海で海藻を取ったのは何回か経験があるんで、覚えてるんですけれども、うん、一応泳げないんですけどね、ちゃんと毎年海に行って海藻を取ってきてました。
そうなんだ、
はい、
はい、で、まあ、今現在
今、はい、
ですが
そうなんですね、はい、
ね、じゃ僕の方からいくと、娘はね非常に優秀でして、先に先にやってましたね。
おお、さすが。
で、前もちょっと話しましたけど、読書が、3冊で面白いのがね、自分で読んでっていうだけじゃなくて、うん、親が読んであげた本も書かなくちゃいけないんですよ。
うん、なるほど、うん、なるほど、親も宿題が
そうそうそうそう自分で読んだ本3冊と親が読んであげた本3冊かな、
はい、
かなんかだったんですけど、でそれはもう結構早い時期にクリアして、で、はい、そこからなんか加速するかのように、60何冊最終的に読んだみたいなんですけど
いや、それはすごいです。
で、なんかドリルとか自分でこう、設定をして、毎朝やってましたね、はい、朝。
いや、
午前中のうちにやって、う
ん、素晴らしい。
なんか、かっちりやってて、うわ、すごいな、と思って、感心してたんですが。
素晴らしいですね。
自分は後半になって慌ててやってた、口なんですが、
うん、
娘は逆にね、後半だれてましたね。
やることがないっていうか、
まあ、続けてやればよかったんでしょうけど、うん、後半だれてその午前中グダグダと過ごしてしまうっていうのが何日か続いてて、母親に怒られてましたけど
かわいそうに、せっかくそんなにスタートダッシュがよかった
もうよく頑張ってましたね。
はい、はい。うちの子は、まあ、全体的にずっと怒られっぱなし、特に前半はひどかったです。
ああ、そうなんだ。
一応計画を立てるんですよね。
うんうん。
一日に、なんか、時間割みたいのを立てさせ、それ学校で決まっているのか、親が、母親が行って立てさせてんだか、あるとね、なんだっけ、教材、通信教育、
はいはいはいはい、
教材にもうすでに1年、うん、1日のスケジュール、1週間のスケジュール、1ヶ月のスケジュールっていうのが、うん、ありまして、うん、それを立てたので、それ通りにやらないと大変っていうのがありまして、
はいはいはい、
結局それを立てたはいいけれども、後回しにしようとするので。
なるほど、
うん。なんかいっぱいあるんですよね。学校の宿題の他にそういう教材があるので、
うんうん
うん、なんか、学校だけでも結構あるのに倍ほどやってるっていう感じで、
あ、
大変そうでした。っていうか実際に大変でした。
そうなんだ。
はい、
でも毎日何かはやっていたの？
そう、うん、毎日何かやってるんですけどね、国語、朝起きて国語の漢字ドリルやって、
はいはい、
計算ドリルやって、で、
うんうん、
あとは、それは学校のあれじゃないんですよね。あの、うん、親から言われたやつ。
はいはいはい、
学校のは、学校の何があるのか早く把握してない父親なんですけど。学校のはね、日記、うん。日記をつけるっていうのと、
うん、
あとは読書感想文。一冊なんですが、
うん、
4枚だったかな、
うん、
原稿用紙4枚。だから 3枚以上ですよね。4枚かな。
うんうん、
と、何かしらの自由研究。
うん、
と、図画工作の何か、
はいはいはい、
一点、
うん、
が一応あれでしたね。学校はそれだけなんですが、うん、その他にそのプラス、英語の教材と、ここまで言うととんでもなくあれですね、教育課程みたいですけど、英語の、ビーゴっていう英語の教材がどんどん来ちゃって溜まっているので、
うん
うん、もう、2回分ぐらい、2回分っていうかね、DVD2 冊分ぐらい溜まってたんですけど、それもこなさなきゃいけない。あと、うん、こう、ちょっと、ハイレベルっていうんですかね。あ、うん、その名もハイレベル。要は中学受験向けかなっていう感じの教材もあって、うん、それはもうやめるって言ってるんですけれども、取ったからにはやるって言って、
うん
予定に組み込んだために、
うん、
それでもっと余計苦しいことになってですね。はい。ひどい時は、一日のなんか、ほんと、半分以上、机に向かってました。でも、それ机に向かって10分でやるドリルを1時間かけてやってるんで。まあ、そりゃ怒られるわけですよね。
なるほどね。
でも、やることが多すぎてね、
うん、
これが終わってもまだまだいっぱいあると思うともうなんかどうにもならないらしくて。
はいはい。
はい。机の上に、
うん、
こたつというか、ちゃぶ台みたいな机があるんですけど、
うんうん、
そこの上にだんだんだんだん体がどんどんよじ登ってきて、
うん、
しまいにはなんて言うんでしょう。こう、ちゃぶ台の上に腹ばいになってノートが端っこちそうになって、座ってられなくなっちゃってね。彼、体の、まあ、不自由なので、
うんうん、
すぐ同じ姿勢をずっと続けるっていうのはすごい辛いんですよ。
あなるほど、ね、
背筋とか腹筋とか非常に弱いので、
うんうんうんうん、
あと、最近頭はもうでかくなってきてる。
うん、
やっぱりには体が小さいんで、
うんうん、
どんどん頭が重いっていう
はいはい、はい、
こともあるって、うん、お医者さんにも言われてるんですけども、
うん、
なるんですから、どんどん姿勢がもうめちゃくちゃになっていく。
はいはい
寝転がりながらやっているから、
うんうん、
もう、効率っていう言葉から程遠い、感じで。
なるほどね。いやでも すごいボリュームですね。
いや、ちょっとこれはボリュームありすぎるんですよ。で、まあ、母親ともちょっと相談して、
うん、
そういうハイレベルとかやめようとか。
うんうん、
でも、まあ、母親に言わせると10分でっていうドリルね、漢字とか、計算の。計算のにしてもすごい簡単なわけなんですよ。
はいはい、
本当に決まりきった計算ごとのトレーニングみたいなやつなので。
は
い
は
い
うん
で、それも、制限時間10分とか5分とかいうのに、1時間かかってるんだから、
うんうん、
まあ、これまではやめさせるわけにいかないと。
なるほどね。
知った激励をしてたんですが、
はいはい。
ちょうど、妻の実家に帰省するまでになんとか終わらせようと、ほとんど、まあ、7、8割終わらせようという、
うんうんうん。
で、前半にかなりウェイトを
置いてた。はいはい。
前半、ほんと、ほとんど遊んでないですね、子供、お友達とは。
へ
ぇー。で、まあ、2週間近く、妻の実家の京都に行くんで、
うんうんうん、
その間はあまりやりたくないでしょっていうことで、うん、そういうかなりきついスケジュールになったんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、京都に行く頃には、まあ、ある程度は片付いてたんですけど、やっぱり積み残しがあって、
うんうん、
ちょっと妻には、もう何も言うなと
、
ガミガミ言っても親子喧嘩になって、熱いだけじゃなくてうるさいだけだし、
はいはい。
こっちがたまらんからもう何も言わないでって、
うん。
で、その代わり、 京都にいる間に何もしないでぼーっとしてたらしてたで、うん、結局積み残されちゃうんだから、うんうん、あとは彼の責任で、うん、帰ってきてから1週間ほどもう缶詰になってやってもらおうっていう話にして、
え、はい、
子供にもそう言いました、
うんうんうん、
妻のお母さんっていうかおばあちゃんもね、
うん、
そのあまりのガミガミ母親ぶりにさすがにもうやめなさいと、好きにさせたらいいじゃないっていう話、
はいはい、
もう6年生なんだしっていうことで、うん、もう言われたのもあって、
うんうん、
まあ言うのを我慢するという、
うん、
我慢するというか親の方からあまり言わないっていうふうにしたら、うんうん、そしたら次の日ちゃんと朝起きて、
うん、
本当にちゃんと10分でやるようになりました。
そうなんだ。
試験ドリルとか。
はいはいはい。
なんかもう朝こう僕は起きるの遅いんで下に降りると、
うん、
高野球とか見たりして、
うん、
くつろいでるんですよ。
じゃあ、うんうん、
あ終わったのとか聞いたら、うん、もう朝お散歩に出る前に終わったとか言って、やっぱり、まあ、やっぱりそれは、ガミガミ言ってたんじゃダメなんだなっていう。
なるほどね。
うん、まあ、やっとやる気になったかっていうか。
っていうか、僕は今、ちょっと気になったのは、
はい、
その、朝その、宿題をして、なおかつお散歩に行って、
はい。
で、高校野球を見ているときに起きてるんですか。
あ、そう。はい。
そこが、
そうか。
そこが気になりました。
はい。いや、お散歩が、夜が明けるか明けないかの頃なんで、御所が、京都御所が近くなんですけどね、
はいはい。
夏は暑いんで、
うん、
もう夜が明けるか明けないかに行っちゃうんで、僕はどうしたって起きないんです
よ。なるほどね。まあでも、その前に終わってたってことは、もう暗いうちからやってたってことな
の、うん、暗いうちからやってるんですけど、それで、夜中の、だから結局4時ぐらいとかに起きてるわけなんですよね。同じ部屋で寝てるもんですから、
うんうん、
4時ぐらいにごそごそってされると、まず僕がすぐ目が覚めちゃうんですよ。眠り浅いみたいで。で、ああ、やってるんだねとか言ってなんか、見て、
うん、
で寝る、それから寝ようと思うんですよ。そっからなんかドタバタ着替えとか始まったりして、寝れないんですよ。
なるほどね。
で、ああ、出かけてやっと静かになったと思って寝ると、
うん、
5時半か5時ぐらいで、
うん、
そっから二度目するもんですから、はっと気が9時10時になっているて。
ああ、なるほどね。
はい、まあ言い訳なんです
けど。いやー、でも、そんなもんかもしれないですね、自分でやんなきゃみたいにならないと。
あ、そうですね。
ね、
まあ、それは日々の宿題なんで、まあ、夏休みとはいえ、全く何もしないで遊んでいたら、使わない、ね、うん、能力はすぐ退化しちゃうのは子供も一緒なんで、
うんうん、
やっぱり、まあ学校に行ってる時間ほど勉強する必要はないとは僕は思うんですが、
うんうん、
まあせめてね、午前中の間だけでも、勉強に類することはやった方がいいんだろうな、とは思いますが、
うん。なるほどね。
でも10分のドリルを1時間かけてやられても、困るよ。
まあ確かにそれはあるかもしれない。
まあ、それはね、いいんですけど、うん、実際に大変だったのは、やっぱり学校から出ている、まあ日記とかはまだいいんですけど、
うん、
なんかね、読書感想文とか、あと、図画工作と、自由研究なんですが、すべて、何かのコンテストといいますかね、いわゆる県とかで、あと全国なんとか読書感想文コンテストでもないですけど、
はいはいはい、
そういうのに出すためのもうのものなんですよ、うちの学校は、
うんうん、
だからそのプリントが回ってきてまして、
うんうん、
一緒に、
うん、
いわゆる募集要項っていう形で、
はいはいはい、
が回ってきてて、
うん、
全てに企画が決められてるんですよね、
うんうん、
まあ、あれは読書感想文と当然ほら、なんだっけ、推薦図書。
うんうんうん。
これ、リストはついてきますし、
うんうん、
あと、字数も何字以上っていうか、決められています、
うん
あとは、頭脳工作に関しては、確か大きさとか、いわゆる立体物とか大きさも決まってたような気がしますし、
うん、あの
ポスターとかは当然、画用紙のサイズが、
うん、うん、うん。う
ん。あと、自由研究も、
うん、
あの、発表の、発表っていうか、もう発表することを前提になっているので、
うん、
用紙の寸法が発表サイズなんですよ。
ん？
発表するための、あの、壁とかに貼り出すためのサイズで、
あ、はいはいはい。はい、
これでやれと書いてあるんですけども、うん、その大きさがですね、180センチ×180センチ以上っていう。
でか
っ。でかいでしょ。
すごいですね。
そんな紙ないよっていう話で。
うんうん。
それはその自由研究の、理科の自由研究の発表の、その、うん、コンテストといいますかね、そういう大会に出すための企画ですけど、
う
ん、では、なんかこう、細かく研究発表の動機、研究の動機とか、
うん、
とか結論とか、
うんうん、
分かったこと分からないこととか、そういう項目が全部決められてまして、
はいはいはい、
自由じゃないんですよね。
ああ、なるほどね。
自由研究だけど自由じゃないじゃんとか言って、横からチャチャ入れて怒られてたんですけど。
はいはいはい、ああ、なるほどね。その、サイズとかなんかっていうのはあるとして、そのテーマとかそういうのは決められるんですか？
いや、自由研究、理科の自由研究に関しては一応、自由、それこそ自由なんですが、
うんうん、
今、理科の自由研究って、その、いろんなネタ本も出てるし、
うんうん、
ホームページにもいろんなホームページ、ウェブサイトにもいろんなのがあるし、
うん、
あとうちの子供がやってる通信教育の教材には、
うん、
これ一冊で自由研究、読書感想文、図画工作、すべて OK ですっていう特別付録がついてきて、
うん、そんなのがあんだ。
はい。笑っちゃってましたけどね。もうなんか手取り足取りなんですよね。作文の書き方にしても、自由研究にしても。
こういうものをしたらいいよって書いてあるの、
うんうん、まあそうですね。例えば、ダンゴムシの研究とか。
はいはいはい。
こういう風に買いますとか。
はいはい。
何を食べているか比較してみようとか。
ああ。
片方には枯れ草を入れて、片方には何とかを入れるとか。新聞紙を入れるとか。
はいはいはいはい。
そういうやり方が事細かに書いてあって。
なんかそれもあれですね。
うん。まあ、読書感想文にしても、なんて言うんでしょうね。何を読んだかって、ここに書き込む欄があって、
うんうん、
一番面白かったところはどこですかとか、
うんうん、
自分と比較して主人公はどう思いますかとか、そういうところを埋めていくと、
うんうんうん、
埋めていって最後にそれをまとめると、大体の読書感想文が、
出来上がる。
出来上がるっていう、そういう状態になって
る。ああ、なるほどね。
まあ、なんてまあ、マニュアルというか、なんていうか。
あ
いやー、これはちょっとなーっていう。
ああ、いやー、だってね、ダンゴムシの観察にしたって、それをどう観察するかっていう考えるあれがなくなっちゃいますもんね。
そうなんですよね。うん。でも、多分今、ウェブサイトとかにはもっといろいろ、あるだろうし、いわゆる子供向けの雑誌みたいなのもいっぱい、うんうん、自由研究ネタ載ってましたから、いやで、まあ、自由研究結構、学校の理科室の前とかに貼ってあるのは、それはそれは立派なんですけども、
うんうん、
まあ今思うとコロナ禍のどれだけが本当に自分の発想で自分のやり方なんだろうなっていう。
ああ、なるほどね。
疑問は生じますよね。はいはいはい、うちの場合も結局で、
うん、
初めて自由研究やるってことにしたんですよ、息子は。
はい。
で、彼は実は、あんまり、社会は好きなんだけど、理科とかは嫌いで、
はいはいはい。
つまらないって言ってるんですが、
うんうん、
なんかいいあれはないから、みたいな。理科って言っても、ちょっと社会的な、 あの、自由研究でも構わないんですよね。例えば、うん、それこそ松本城とかでも、はいはいはい、構わないんですが、
うん、
も
う
なぜか、こう、妻が生ゴミを、プランターに入れて、土に、いい土を作ろうってやってるんですけれども、
うんうんうん、
それをやることになりまして、それを自由研究のネタにすることになって、
は
い、うん、でもそれを言い出したのは妻なので
。あ、そうなんだ。
もうそこからして僕はもう別にそれは母の自由研究でしょって彼の自由研究じゃないよとか言えばない、また横槍を入れて怒られたんです
けど、はいはいはい、
まあね、それでもう最初からそのテーマ決めのところから、
うん、
難航です。
うん、はい、いやでも実際自分の時ってその何にするかも悩んだし、
うん、
それにしちゃったところで、じゃあそれがそのなんていうの、最終的に発表とかね提出するのにどういうふうにまとめたらいいのかっていうのも悩みましたからね。
なんか、ええ、
手順とかそういうものが全部書いてあって、それをただやりましたじゃあなんか自由研究じゃないような気がするんですが。
そうなんですけどね。どうも、その、発表されてるいろんな、ね、全部は全部そうとは言わないですけれども、
うん、
なんか妙に整っていて、
うん、
これが小学生の自由研究なんだろうかっていうか、なんか、もっと支離滅裂でもいいんじゃないのとは思うんですけども、
うんうん、
結構しっかりまとめられたものとかが出されているので、いやすごいねとは言ったものの、これはまあ親の手だったり先生の手だったり、
うんうんうん、
入らざるを得ないのか、子供がそれを手本にしてうまくやっているのか、
うんうんうん、
っていう非常に今最近の自由研究って言われているものには疑問が、はい、で実際そのやり始めたところでも、もう、どうしたらいいのっていちいち全部聞いてくるんですよ、僕に。
はいはいはい。
たまたまなんか理系だったという話を子供にしたもんですから。
はいはい。
実験の目的と、動機はどう違うのとか
。
そういう細かなね、文章の、使用書が決まってるもんですから、
うんうん、
それに書いてることをいちいち一つ一つに確かめないと気が済まないというか、
うんうんうん、
前に進めないみたいで、
うん、
いちいち聞いてくるんですけれども、好きなようにやったらいいんだよって言っても、
うん、
その、最後がね、テストの仕方が決まってるもんですから、好きなようにできないんです。決まってるっていうか、その、ある程度お手本がちゃんと載ってるので、表はこういうふうに。その表なり発表の形式に合わせようとすると、どうしてもそこに書いてあることを逐一理解して、それに当てはまったその自分の研究の方法なり、
うん、
動機なりとか結果なりを予測したりとか、
うん、
仮説を立てたりとかしなきゃいけないわけで、
ね、なるほどね、
はい、なんて高度なことを求めてるの小学校6年生っていう感じの、なのかね、それがね、非常に違和感を感じつつ付き合ったんですけどね。
それはそうですね。でもなんか自分がなんかそういうね、発表しろって言われた時にそういう全部網羅できるかっていうと、なんかできなそうな気がしてきましたね。
いや、なんかこの確かに国語の授業とかでこういろんなことを調べて発表しようとかね、うん、そういう授業があるので、
うん、
それを応用すればなんとかなりそうかなって思うんですけれども、
うんうん、
それにしても求められてることがまるで会社のなんか
あそうですね、オプション
っていう感じなんですよ。ね、それが非常にもうどうしても違和感が、まあさらにそれ、うん、結局は優劣をつけるためにやってるっていう。
うん、
のも見えてくるもんですから、
うん
うん、もうそれだけでなんか僕はうんざりしてしまったんですけど。
ああ、そうですね。でもだからそういうなんかガイドライン的なものが示されていて、それを無視したものを作ったら、
うん、
多分単純に点数低いんでしょうね、きっと。
気がどうしてもしまうんですけれどもね。
あ
まあ、幸い、妻の、案だったんですけれども、うん、その、物が腐っていくっていうか、
はいはいはい。
だんだん、こう、分解されていくっていう、うん、なんてプロセスっていうのは、結構面白くて、
うんうん、
いろんな微生物が出てきたり、
はいはい、
バラバラになっていったり、
うんうん、
逆にバラバラにならなかったりとか、いつまでたっても残っているものとかあったりして、そういう、見たり、匂いを嗅いだり、触ったりっていうのは非常に面白かったようなので、それは良かったんですけどね。
うん、
まあ、まとめるにあたって、その最後に、一応ノートを書かせたんですけれども、記録、
うんうん、
観察ノート。で、それは結構いいこと、いろんな、なんてでしょうね、自分の考えみたいなとか、自分が感じたこととかいっぱい書いてあって、こう、匂いがトイレのキャンプの匂い、キャンプ場のトイレのようだとか、
非常に、はいはいはい、
表現として面白い表現がいっぱいあって、
うんうんうん、
良かったんですが、いざまとめてみる、まとめようとすると、その、なんか、妙に錯視定義な表現になって、うんうんうん、全然ノートの内容が表現、反映されていなかったっていうのが、残念。
なるほどね。
うん。まあ、まず理由がありまして、その、
うん、
発表するためのその180センチ以上っていう、
うんうんうん、
紙を、じゃあ、買ってくるわって言ってらっしゃ買いに行ったんですけど、
はいはい、
とてもそんな紙はないので、バック紙でも、写真のあれに使うバック紙でも切ろうっていうサイズですよね、180
ぐらい。そうですね、はいはいはい。
なんで、
うん、
もう、ヤシャ紙を貼りまして、
うん、
もう子供の手には負えないので、親二人で、
うん、
親二人がかりで2枚を貼り合わせました。で、書こうと思ったら、
うん、
線とか引かないとさすがにちゃんと書けないですね、表とかも、
うんうんうんうん、
やっぱりそれは無理なんですよ、うちの子供にはね。
ああそうかそうか、
自分の体の3倍ぐらいありますから
はいはいはい、
普通の大人が、まあ、僕らだったとすると、
うん、
まあ4畳半とかまではいかないけど4畳か3畳ぐらいのものに表とか字を書くっていうドラマで、そういうスキルはないじゃないですか、さすがに小学生。これを小学校生に求めるかとか思って、ノートとかじゃダメなのっていう話をしたんですけれども、せいぜい画用紙ぐらいだったら子供の手で自分の 100% 自分でこう、まあ、例えば表が曲がっていたりとか、こう、レイアウトがまずくて
、
ぐちゃぐちゃになっていたりしても、それはそれで子供の力でやった自由研究になるから、そっちの方がいいんじゃないかと思うんですけれども、さすがにその発表っていうのをもう目的にした仕様になっているので
、
まあ、もう母親がひたすら、でっかい定規で、1メートルの定規で、うん、測ってはマスを作り、この中に書きなさいとか言って。まあ、8割母親ですね、やったら。
ああ、そうなんだ。
はい。徹夜してましたもん、母親。へ
えー、そうなんだ。
マスを作るのに、マスっていうか、表を作ってマスを入れるのに。記録の写真とか、妻が撮ってたんですよね。物がだんだんこう、野菜とかが。
ああ、はいはいはい。状
態を。
うんうん、
そのプリントは僕がやってあげたんですけど、
うん、
途中で、なんかすごくよくね、やっぱり母親が手を入れてるし、
うん、
僕はいろいろまとめ方も、ああだこうだと指図したので、なんかすごくよくなってきたんですよ。
はいはいはい。
すごく良くなってきたら、息子が、すごい深刻そうな顔してて、
うん、
あ、どうしたのって聞いたら、うん、いや、これ、もし間違えて選ばれたらどうしようとか言うわけですよ。
はいはいはい。
困るのって聞いたら、この大きさはまだその発表の大きさじゃないんだよって言うんです。
え？
僕、羅写紙2枚っていうのは、
はいはいはい、
一辺は180なんですけど、
うん、
片方は140ぐらいな。140。ちっちゃいんですよ、
はいはい、はいはい。
もし選ばれたら 180×180 以上にもう一回書き直さなきゃいけない。
ああ、なるほどね。はいはい、はい。
それは嫌だって。
うん。
あ、わかったって。じゃあちょっと写真、露出がアンダーだったやつはそのままにしてとか言って。見栄え悪くして。
はいはいはい。
つまりは、もうもっとぐちゃぐちゃでいいよって言ったんだけど、もうできてるものはしょうがないと思
う。うん。
子供は、割と、そういうところだけは生真面目なので、きっちりきっちり字を書いて。
うん。うん、
写真だけがなんか下手な。ちゃんと写ってるんですけど、はい、プリントのところで、なんかわざわざ露出アンダーにしたりとか、露出オーバーにしたりして。
なるほどね。
みんなカメラマンだって僕は知ってるのに、こんな写真っていいのかと。選ばれないことを祈ってるんですけど、選ばれちゃったら写真も新しく出し直してとか言われて、
はい、そっかそっか、
せっかく苦労して作ったデタラメなデータをまた元に戻す。まあオリジナルは撮ってあるんですけど、あのデタラメな露出をなくとか、
ちゃんとお父さんに直してもらいなさいって言われてくるんじゃないですか。
言われてくるの。やだやだ。いや、まあ、断ろうねっていう話にも家族の間になってます。
そうなんだ。
はい。これは、うん、まあ、なんて、実際観察したりやったのは息子ですけれども、
うんうん、
実際の作業は息子にはできないので、もう両親がやりましたと。だから、選ばないでくださいと。
はいはいはい。
もし割れたらそういう風に言おうってことに。
なるほどね。
もう全員がそれで一致したんですけど。
そうなんだ。そっかそっか。いやー、でも、ねえ、すごいっすね。
なんか本当にびっくりしましたね。まあすごいとは聞いてたんですけど、他の方から、他の保護者の方から。
いやー、なんかこの先不安になってきますね。
うん、でもなんかね、まあ、35年前の小学生のだった僕とね、
うん、
比べるのは、その、世界が変わっちゃってて、世間が変わってあれだでしょうけれども、
うん、
それにしてもなんか求められているものが高度っていうか、
うん、
体裁ばっかり考え、体裁ばっかりなんか求められているような、
うんうんうん、
そういう気がする、ですよね。
なんかね、ちょっとその自由研究のイメージと全然ちょっと違いますね。もう決められたものをするみたいな感じがどうしてもしてしまいますが、
もっとなんかいい加減でいいのに。
あ、そうですよね。
多分いい加減にしかできない人はいい加減でやってくるんでしょうけれども、
うん、
そしたら中身が面白くても選ばれないのなかな。
うん
ですよね、
うん、それがね、その体裁から外れた時に、まあ、それでつまんないというかね、そのダメならダメでそれではいいと思うんですけど、例えば内容が良くてその体裁に合ってないから弾かれちゃうとかっていうのがあった時にはちょっと考えちゃいますよね、うん、でその体裁に合っているからいいとか体裁に合ってないから悪いっていうような基準になってなきゃいいなっていう気がしますけど、うん、でもその先生が判断するのもそういうとこで判断しちゃってるような気がしないでもないですよね。そんなガイドラインがきっちりできちゃってるとなると。
そうですね、
うん、
まあ読書感想文とかそういうのでちょっとこの間の秋葉原の、
うん、
犯人の人の話を思い出したりもしたんですけれども、
うん、
結局なんか、まあ、世間一般の話と、話とね、うん、犯人になった人の環境っていうのが、どのくらい似ているのか、あるいはずれてるのか、ちょっと判断つけかねるんですが、
うんうん、
でも、なんか極端にいけば、本当、ちょっと、自分の判断で自分がどういう状況にいるのかよくわからないっていう 人をね、うん、育てちゃう可能性が、
うん、
この世の中のこういろんな、まあ、こういう自由研究一つとっても、
うん、
なんかひたすらこう何か結果としていいものを求められるっていうかね、
うん、
こう企画に合ってないとダメっていうか、うん、いわゆる個性っていうものがあんまり認められない、
うん、
世界になりつつあるんじゃないかって、
うん
うん、今の小学生たちが将来大人になっていった時に、
うん、
ああいう事件はもっと増えるんじゃないかっていう、そういう危惧さえちょっと感じる、
うん、
なるほどね、うん、まあ、なんかもっと自由でいいんじゃないの、
うん、と思いますね、
うん
うん、
まあ、あの、ああいうなんて言うんでしょう、指南本、指南する本ですか、そういう、はいはいはい、マニュアル本というか、
うんうんうん、
これはやめてくれとか思う。
ああ、それは良くないですよね、うん。考える余地がなくなっちゃうもんね。
まあね、まあ子供別にそれ読んでそのままにやろうというふうには思ってなかったんですけれども。まあなんか非常にあれを見ると、大人の都合っていう感じがしてしょうがないですね。
なんかその自由研究する目的から外れちゃってますよね、うん、その自由研究をするというよりはなんか得点を取りに行くみたいなね。
そうなんです。
その自由研究する意味っていうのは、ね、うん、自分で何か方法を考えたりとか、
うん、
そういうことが欠けてきてしまうような気がするんですが。
そうですね、
うん、
あのテレビでちょっとあの柳田理香さんが、
うん、
ゲストでやってたやつで、
うん、
あのバッハ555みたいな車が、
うんうん、
あトンネルの壁を登って天井を走れるかっていうのを実際に実験したんです
けど、はいはい、
もう子供は柳田理香さん大ファンですから、
はいはいはい、
あのビデオに撮って見てたんですけど、
うんうんうん、
まあ、あれはテレビなので、できることなんですが、
うん、
あれに近いなんかくだらなさっていうか、本当、
こう、計算。そういう、うん、めちゃくちゃのね。
そう、うん。でも、一応、計算上では時速90キロ、この重さだったら時速90キロまで出れば、
うん、
なんかダウンフォースでくっつくんじゃないかっていう
のを
やったんですけど、
うんうん、
実際は駆け上がるときの、その、モーメントって言いますかね、横方向の、
はいはいはい、
慣性力が加わるので、
うん、
そっちに負けてしまってスピードが出ないと、
うんうん、はいはいはい、
スピードが出ないから落っこちるっていう、そういうところで失敗だったというところまではだったらそうなんですけれども
、うんうんうん
うん、まあでもそういうね、
でもそういうのね、やっぱりその机上の計算だけじゃなくて実際そういう、
実際やってる、ね、
それがどんだけの価値があるかはまあ別として、うん、やっぱりめちゃくちゃな感じというか、そう、気になったことを実際やってみて成功なり失敗なりした結果で何かを得るっていうのを覚えさせるための自由研究じゃないのかなっていう気がするんですけどね、
まあでも僕らの子供の頃からもしかしたらそういう、こう自由研究のなんて言うんでしょう、ね、大会みたいのはそういう世界だったのかもしれないですけ
ど、ね、
ね、それがもう下まで降りてきちゃってるので、
ああ、なるほどね。
もうちょっと辛いですね、
うん、
スタートしては。
いや、だからなんかそういう状況になってくると、逆にその親が、
うん、
その自由、学校の自由研究とは別に何かを、与えているというか、うん、与えるというのもあれですけど、なんか機会を、ね、
うん、
機会を作ったりとかしていかないといけないのかなっていう気がしますよね。
なんか、本当虫取りとかではダメなのって感じ。
はいはい。海藻集めちゃダメなの
ダメなのって感じなんですけどね。
まあ、ちょっとなんか、親としては考えなきゃいけない時代になってきているのかなと、
はい。
はい、思います。はい、まあそんな感じで夏休みの宿題や自由研究というのはだいぶ僕らの時代とは変わってきているという感じなんですが、僕はまだちょっと低学年というのもあってそこら辺直面していないんですが、僕も いずれそういうのを目の当たりにすることになるんじゃないかと思います。まあ、その時は番組で、
はい。
超えたいと思います。はい。ということで、まあ、今回はこの辺にしたいと思います。はい、お届けしましたのは、ハスケと。
はい。自由研究に、やっつけられたのです。
はい。では、また来週。はい